皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス CA です。2026年6月4日の配信ではマス CA カテゴリから厳選した7本の論文をお届けします。1本目はウシャンギ・ゴギナバさんによるオルモストエブリウェアダイバージェンスオブダブルフーリエシリーズアロングシュリンキングコニカルリージョンズ、縮小する円錐領域に沿った二重フーリエ級数のほとんど至るところでの発散です。この論文では二次元のフーリエ級数を長方形の形で足し合わせたとき、それがどのように振る舞うかを探求しています。実は一次元のフーリエ級数とは違って二次元では連続関数であっても至るところで発散してしまうというちょっと恐ろしい性質があるんです。著者は対角線に向かって狭まっていく円錐のような領域に沿ってはを計算した場合にどこまで発散が起きるのかを調べました。具体的にはテファーマンの手法を応用した解析的なブロック多項式を使い、ランダムな平行移動を組み合わせることでほとんど至るところで激しく振動して収束しない関数を巧みに作り出しています。結果として円錐の開き具合を決める数列の輪が無限大であるなら L2 空間に属する関数であってもほとんど至るところで発散することが証明されました。アントノフさんが示した条件がまさに境界線であったことを突き止めたわけです。最後にはこの結果が単調でない数列やさらに条件の厳しい連続関数でも成り立つのかという刺激的な問いを投げかけて締めくくられています。2本目はロマン・ベソノフさんとアルトゥール・ニコラウさんによる From Local to Global Asymptotic Behavior of Orthogonal Polynomials です。この論文では単位円上の直交多項式がある種の速度によってどのように振る舞うかという全近的な挙動について研究しています。これまで円盤の内部や境界付近の局所的なスケールでの振る舞いは分かっていたのですが、この研究ではストルツ角と呼ばれるより広い領域で一様な全近挙動を明らかにすることに挑戦しています。具体的にはセザロ平均を用いた全近挙動を局所的な視点からグローバルな視点へと拡張したわけです。分析には手話のアルゴリズムやフルシュルート型の公式といった強力な道具が使われていて、速度の正則性に応じて3つの段階的な定理を導き出しています。特に速度のエントロピーに強い条件を課すことで解雇上での一様収束まで証明している点には非常に緻密な解析的なアプローチが感じられますね。さらにこの結果を多項式再生角に応用し局所的な普遍性関係をグローバルな結果へと広げています。全過係数だけに頼らず速度から直接的に収束性をチェックできる枠組みを構築した点は実用的にも大きな進歩だと言えるでしょう。3本目はペロ・キルペライネンさんとアンティーバハカンガスさんによるメジアンポロージティーズ・クアジコンフォーマリー・インバーリアント中央多項性は準強形普遍であるです。この論文ではユークリッド空間における集合の多項性という性質が準強形写像によってどう変化するかを詳しく調べています。特に注目しているのが中央多項性と弱多項性という2つの概念です。結論から言うと中央多項性は準強形写像で普遍ですが弱多項性はそうではないことが分かりました。中央多項性の証明には距離関数の対数が B もつまり融解平均振動を持つという特徴が使われています。ここで著者たちは B も関数のための新しい可変半径平均化定理を導入しました。これにライマンの同型定理やアスタラゲーリングの Y 極定理を組み合わせるという非常に緻密な構成で普遍性を導き出しています。一方で弱多項性については放射状・伸長写像を用いた判例を提示して普遍ではないことを証明しました。似たような性質に見えて実は準強形幾何学的な視点で見ると明確に異なる挙動を示すという結果は非常にエキサイティングですね。 4本目はマスドット QA からのクロス投稿で、チャオリさん時間ワンさん、チャオメンシューさんによるストークスフノメノン&トンタムスーパーグラップ UQGLMN ストークス現象と量子長文です。この論文では D 超代数に関連した微分方程式の K におけるストークス現象を詳しく調べています。これまでの研究ではストークス行列と量子群の結びつきが知られていましたが、著者たちはこれを超対称性の世界、つまり量子超群へと拡張することに挑戦しました。具体的にはバナッハ超代数に適応させたボレル・ラプラス和の理論を使い、発散する形式的べき級数を巧みに処理しています。さらに超不規則形成前方程式という非常に強力なツールを用いて六角形型の高等式を導き出しました。驚くべきは得られたストークス超行列がヤンバクスター方程式を満たし、量子超群を具体的に実現できることを証明した点です。特に D 超代数の自然表現を用いた例では、計算結果が量子超群の標準的な R 行列と完全に一致しました。 D 代数から超代数へと枠組みを広げ、解析的な視点から量子超群の構造を捉え直したこのアプローチには非常に大胆な視点を感じます。5本目はマス FA からのクロス投稿で、ミクンボーミックさんとサンジブプラダンさんによるユニケネスリザルトフォークワジアナリティックファンクションズオンコンパクトライグラップス&ホームジーンアススペースコンパクトリー群と等質空間上の準解析関数に関する一位性の結果です。この論文ではコンパクトで連結なリー群やその等質空間において準解析関数の定量的な一位性定理を確立しています。もともとユークリッド空間などで知られていたログビネンコセレダの定理をより広い設定へと拡張しようという試みですね。研究チームはリー群上のカシミール演算子を繰り返し適用することで準解析関数のクラスを定義しました。この演算子はいわばユークリッド空間におけるラプラシアンのような役割を果たします。同関数の増大率を対数と対数列で制御することで、ある一点で関数とそのすべての同関数がゼロになれば関数全体がゼロになるという強力な一位的な連続性を導き出しています。具体的には空間を関数の振る舞いに応じて良い玉と悪い玉に分け、レメズ型の不等式などを駆使して証明を進めています。結果として比較的密な集合上での L2 ノルムから空間全体のノルムを制御できることを示しました。単なる理論的な証明にとどまらず、ラプラス・ベルトラミ演算子のスペクトル不等式や熱方程式の観測可能性定理まで導き出している点に非常に実用的で鋭い視点を感じます。 N 次元球面のような具体的な空間までカバーしているのも心強いですね。6本目はマス FA からのクロス投稿で、ミトゥンボーミクさんとサンジブプラダンさんによるクアンチタチベユニケネスプロパティ4ファンクションズオンコンパクトクワジアナリティックマニフォールズ、コンパクトな準解析多様体上の関数に対する定量的一位性です。この論文ではユークリッド空間で知られている不確定性原理のような考え方を境界のないコンパクトで連結な準解析多様体へと広げています。具体的にはある関数が小さな部分集合でどのような値を持つかさえ分かれば全体の大きさを制御できるかという問題に取り組んでいます。ここでのポイントは、ある一点での微分係数だけで関数が完全に決まってしまう準解析的なクラスを扱っていることです。著者たちは測地球を用いて相対的に中密な集合を定義し、局所化原理やレメズ型の不等式を巧みに組み合わせてグローバルな評価を導き出しました。特に正の測りを持つ任意の集合から関数を観測できるという結果は非常に強力です。またこのクラスに属するゼロでない関数は正の測りを持つ集合上で完全に消えることはないというチェルノフの定理のアナログを証明しています。 超和解析の知見を多様体上のスペクトル幾何学に結びつけた非常に骨太なアプローチだと思います。最後はmas.ap からのクロス投稿でマニシュチャウラシアさんによるガウシアン理系フォーザハーモニックオシレーター調和振動子におけるガウス減衰です。この論文では調和振動子に関連するシュレーディンガー方程式の解が時間とともにどのようにガウス関数的な減衰を示すかを探求しています。特に関数とそのフーリエ変換の両方がガウス関数で抑えられるというハーディの不確定性原理の枠組みに注目しているのが非常に興味深いですね。著者はエルミート関数という固有関数や線形シュレーディンガー方程式との関係を巧みに利用して解析を進めています。まず初期データとそのフーリエ変換が特定の幅を持つガウス関数で抑えられている場合、時間発展した解とそのフーリエ変換も離散的な点を除いてずっとガウス関数で抑えられることを示しました。一次元の場合、この結果が極めて精緻な境界を持っていることを証明しています。さらにマサの実数直線上の有限速度を用いた積分で表されるより限定的な初期データに対しては時間に依存したより鋭いガウス境界を確立しました。高次元への拡張を成し遂げただけでなく、一次元での厳密な評価を導き出した点に著者の強いこだわりが感じられます。さてさて、今日は20フーリエ級数から直交多項式、準共傾斜像、そして量子超群や準解析関数、調和振動子まで数学と物理の深遠な世界を旅するエキサイティングな時間でした。知的好奇心が刺激される非常に濃い内容でしたが、皆さんの学びの一助となれば幸いです。それではまた次回お会いしましょう。